QIC のようで QIC でない。
ベンベン、
それは何かと尋ねたら、
仁義と参りまして、ここから三の巻、礼の巻でいきたいと思います。礼、礼儀ですね。これはもともとは、今は示す編にふにゃっていう礼みたいな、カタカタの礼みたいなやつがここでついた簡単な字になってますけど、もともとは示すに豊かっていうね、字を書きます。豊作とかですね、大阪だったら豊中って言うとありますよ、豊ですね、これです。で、これはもともとですね、まあこれ示すっていうのは、まあちょっとまあ神っていう字も示すについてますけど、この神様に関する宗教的儀礼に、まあ関する、文字だというふうに言われておりまして、そのいろんな、特にその、宗教儀礼というのは決まり事じゃないですか。こうしなさい、こうすることによってそのシステムが保たれるみたいな、そういうような、まあ面倒くせっちゃ面倒くせんですけど、まあ例えば神社に行って二礼二拍手なんていうね、まああれもまたいろいろ考え方はいろいろあるんですけど、まあそういうような風にしなさいとか、あるじゃないですか。で、そういうような決まり事っていうふうに考えていただいていいんですけど、で、こっからその出てくるものは、まあ言ってみれば作法ですよね。人が生きていく上で大事な作法、で、そこでその最も大事な作法は何かというと、礼であると。相手を敬うということですね。で、要は相手に失礼にならない。今失礼って言葉で言いました。礼を失するというのが失礼なわけですよ。だから失礼でなければいいんですこれが。例えば、すいません、じゃあ今日は帰らせていただきますって言った時に、失礼させていただきますっていう言葉を使うことがありますけど、あれもよくわかんないですよね。帰るっていうのがなんか礼を失するのかっていう、あれも使い方として本当正しいんだろうかって時々思う時があるんですけれど、まあそれはちょっと言語学者だとかに聞いてみたいと思いますが、まあともかく、礼を失すること、まあ何があるかなと思ったら、僕はその SNS、特にツイッターだとか、ああいったものの中で、本当に失礼なやつがいっぱいいるじゃないですか。失礼なコメント。で、僕は全然知らない人の会話の中に割って入るときは、お邪魔します、みたいなことを、失礼します、みたいな感じで、一言つけてから、コメントをなるべくするように、心がけているんですね。で、そうすることによって、横からいきなり出てきて、なんだこいつと思われるはずなので、まあ、とりあえず、腰を低くそこに入っていこうという、その思いです。で、皆さんが皆さんそう、まあ、すりゃいいんでしょうけど、まあ、なかなかしないでしょうけどね。でも、本当に SNS っていうのは本当、礼を失するやつが多くて、そこで、その、なんでしょうね、失礼な物言いに慣れてしまった人が、普段の生活に、その失礼な要素が、まあ、溶け込んで、僕は来ると思うんですよね。いずれそういうような人になっちまうんだろうなというふうに思ってるんですよ。なので、特に SNS でいろんな書き込みをする人は、本当に思います。失礼でない書き方をすべきだというふうに思うんですね。最近特にそうですね、そのツイッターなどで、例えば、名誉毀損の、トラブルが起きるわけです。余計なことを書くわけですよ。例えば、ある人がいて、保守的な考えを持ってる人がいて、そういう思いを書いた。それに対して、その、左派とか、リベラルとかっていう人の中で、ちょっと勘違いした、ほんと失礼なやつが、その、大変に失礼な物言いで、そこに反論を書いてくる。で、反論だけならまだいいんだけれど、そこに、その人格攻撃が入ってくるわけです。お前はこういうやつに違いないみたいなことを勝手に書くわけですよ。で、しかもそれが本当に口汚く、その人の容姿であったり、生活っぷりであったり、いろんな、まあそういったことをこう、勝手な想像で悪口を書いてくるって、そういうやつがいるじゃないですか。ね。で、それがどう起こすと、これが例えば、もう裁判とかに、まあ発展するわけですよね。で、実はですね、この間、私名誉毀損の、 裁判の傍聴に行ってきたんですよ。まあこれはもう皆さんご存知の、防衛、ジャーナリスト小笠原理恵さんね、私も仲良くさせていただいてますし、うちの番組にも何度も出ていただいてますし、私も小笠原さんところの、チャンネルにも、出させていただいてるわけです。で、まあそのまあ収録にもまあ参加させていただいてる中なので、実は今度裁判があるんですよと、あそうですかと、傍聴しに行っていいですか、どうぞどうぞって言われたんで。で、まあ、めったにないから、ちょっと行ってみようと思って。でも、ただね、私、もともと、何ですか、大学も法学部中退ですけども、まあ、いろんな裁判所で、その裁判の傍聴っていうのはもう今までも結構な数行ってるんですよ。なので、裁判ってね、行ってみるとわかるんですけど、ほら、テレビドラマのね、裁判所のシーンとかあるじゃないですか、法廷のシーンが。あんなのってほとんどないですよ。事務的なね、淡々としたもんでね、見に行って全然、よくほら、弁護士と、ね、検事との駆け引きみたいなね、あるじゃないですか。異議ありとか、異議ありぐらいはありますよ。もうそんな、ものすごい駆け引きなんてめったになくて、次どうしましょうか、次何月何日でよろしいですか、空いてます、行けます、あ、そうですか、じゃあそれで決めますんで、よろしくね、じゃあ、今日はここで終わります、ありがとうございました、みたいな、そういうのが多くて、まあ、今回も見に行ってそれだったらつまんねえなと思ったんですけど、聞けば、弁護士を使わない本人訴訟であるという話だったんで、これはちょっと面白い、見に行ってみようと思って。それで、行きました。で、まあ、原告が小笠原さんで、で、被告がいるわけですよね。男性の方でしたけどね。で、僕はその男性が弁護士さんだと思ってたんですよ。弁護士さんが来てんだなと思ったら、でもなんかちょっと、なんか違うんですよ。そしたら、ご本人でした。誹謗中傷を、まあ、かなり書き込んでいた、悪質な、もう悪質と言っていいでしょう。悪質な文言をもう書き連ねていた、人物だったんですよ。あ、こいつかと思いましたよ。で、まあ私傍聴席からそれを眺めてですね。で、まあその人のいろんな、人となりも、伺いましたけれど、さあまあもちろん個人情報ですから、ここでは申しませんけどもね。まあ、なんでそんなことを書いたんだろうか、この人は、と思うわけですよ。それで、まあ、思いはあるわけですよね。その自分の思いというものが。その思いと違うことを、小笠原さんがやっていたっていうふうに、勝手にそういうふうに彼は思い込んでいたので、そして、それに対して、まあ、意見をするんだと。で、意見するだ、議論なら全然構わないんですけど、そこにまあ、ひどい、悪口を書いてるわけですよ。それによって、まあ、その人物は、まあ、一気に追い詰められて、そして、まあ、言ってみれば、もう、完全に、防戦一方というか、もう、要するに負けっぱなしですね。負けてるわけです。これで、慰謝料も金額が確定しまして、目の前で。で、それを払わなきゃいけないんだと。これから、分割で払うとかなんとかって話でしたけど、で、大変だろうなと、生活も苦しいだろうにとか思って見てましたけれど、だから、本当にね、霊というものを忘れてしまうと、下手すると自分にね、そうやってしっぺ返しが来るんだっていう、その実例、本当に目の前で私、それを見たわけです。でね、で、これはね、霊というものは、もちろん誰に対してでも僕はそれは大事なことなんですけど、ただ、お前、後でお前、それはいいけど、お前、西中島、ダダ殿とかいろいろ言ってて、お前、あんなお前、無礼なことはねえだろうって、あれは分かってやってんですよ。要するに、先ほどから申し上げてます、仁を忘れた人間、そして、義というものを貫かない人間、不義。その仁と義を忘れた奴に対して、私はあえて、その無礼を働いてるんです。わざとです。で、これはもう分かってやってるんですよ。で、それが嫌だったら、嫌と言ってくれないと困るんですよ。江ノ島さんやめてくださいって言ってくれないんですけど、一回も言われてないですよ、私。反論してもらったこともないですよ。で、さらに言うと、私らが主張してるのは単に無礼なんじゃなくて、何が起きたかっていうことも全部、ルル、 証拠に基づいて、出してるわけです。それに対してきちんとした反論があるならばね、まあ、ないでしょうけど、すればいいんですよ。できないじゃないですか。だったら、謝りゃいいんですよ、向こうは。あの時はこんなひでえことしました。すいませんでした。もう二度といたしません。許してくださいと言ってくれればいいですよ。そしたら我々はもう一発でやめるんです。そんなことは。それをやらずにずーっと逃げ回っているから、それならずーっと追っかけてやろうということで、私たちは確信犯として、無礼をやっているということなんですね。まあ、ともかく、この秩序を取り戻すためのあえて、その無礼攻撃、無礼攻。ブレーコーの、コーは攻撃の攻撃、コーです。ブレーコーをやってるのが、まあ、榎田信右衛門であり、IBB だというふうにご理解いただきたいんですけど、まあ、少なくとも、この例というものを、ちゃんとやってさえいれば、その、相手に対して失礼でない議論、その自分と考え方が違うから、それは違うと思います。間違ってると思います。こういうふうにした方がいいと思います。っていうのは、お互いにその議論をするということで、展開していく分には、そしてそこに根本的に流れるのが仁であり、そして義がそこに流れているならば、もがその、そしてそこで礼があれば、もう世の中何もトラブルは起きないと思いますよ。これは。その、考え方が違う真っ二つに分かれたとしても、そこに接点がなくなることはないと思うんですよ。話し合いましょうと。一遍ちょっとお互いの気持ちを払わって話してみませんかと。で、そうすることによって、なるほどな、自分とは考え方違うけど、そういう着眼点があったか、ということで、相手のことを慈しむこともできるかもしれない。僕はそういった、本当に、前々からいろんなところで発言してますけど、その、私は、保守に組してるっていうか、保守の陣営にいる人間なんでしょう、多分。で、だからといって、その、まあ、左派であったり、リベラルであったり、そういった人たちと話ができないかっていうよりは、私は話がしたい、むしろしたいと思ってます。で、現実、例えば、そうですね、その、ね、野党ベンチャー、令和新選組に対する批判勢力が、まあ、一定の批判勢力がいまして、それがどんどんどんどん今増えてますけど、その中には、もう右の人もいれば左の人もいるし、いろんな考え方の人がいるわけですよ。なので、その、たまに、私が右側の何かっていうやつをこう、ポロッと、まあ、ツイートしたりすると、それに対する反論が来ることが、まあ、あります。その、同じ野党ベンチャー批判勢力の仲間からね。だからといって、私はこういう考えなんですよ、と。で、あなたはそうなんですね、って言って、で、わかりました、って言って終わりですよ。で、翌日になったら一緒になって、その令和たたきを一緒になってやってると、もう、それはそれでいいんではないだろうかと、私は思ってます。で、これで、せっかく、その令和というか、その野党ベンチャー攻撃をやっている我々批判勢力は、そこで、まあ、何らかのその、言ってみれば、ホットラインをつなぐことができた、その、まあ、そうでもなかったら、本当知り合わなかったような人たちと知り合うことができたんですね。そして、この、人間関係を僕は大切にしたいです。自分と考え方が全然違う人であったとしても、一緒になって戦った仲間、戦友だなというふうに私は思っているので、そういった人たちのいろんな考え方を僕はやっぱり尊重していきたいなというふうに常々思ったりしています。なので、礼というものを忘れなければ、なかなか喧嘩って起きないですよ。本当考え方が違っていても、礼を大事にすれば、喧嘩は起きないし、喧嘩をしたとしても、戦ったとしても最後に礼ですよ。それはどこに現れるか、武道です。剣道でも柔道でも空手でも何でもいいです。戦うんですよ。死力を尽くして戦うんですよ。下手すると命の、奪い合いになる可能性もあるわけですよ。戦うんだけど、戦った相手と一旦試合が終われば、戦いが終われば、礼で終わるじゃないですか。礼で始まり、礼で終わるっていう、これですよ。その精神があれば、僕は本当日本ってものすげえ強い国になると思うんですよね。それは強い国っていうのはその武力とかなんとかじゃなくて日本人のメンタリティというか精神性の部分でそのよく日本人は情に流されるとかあるいは外国人に強く言われたら言い返せないとかってありますけどいやいやなんてことない。仁、そして義、そして礼があれば絶対に負けませんよ。いや勝ち負けではないな。 勝ち負けじゃない、お互いに話をすることによって落としどころを見せられる、本当に素敵な国民性ということが、より、強くできるんじゃないだろうかっていうようなことを、私は今、思う次第であります。なので、ぜひ、皆さんも、SNS でも何でもいいですけれど、ね、例だけは、例はやりましょう。別にね、このツイッターで議論し終わった後に、それでは終わります。例ってやるわけじゃないですけど、もう気持ちの問題ですよ。そういうようなことがお互いにできれば気持ちいいだろうなというように思います。ツイッター上の喧嘩って本当いつまで経っても続くし、その落としどころが見つからないし、最終的に気持ち悪いんですよ。で、相手のことも気持ち悪くなるんですよ。で、どんどん気持ち悪いと思う人を増やす結果になる。そういうのはもったいないと思います。だから、やっぱ例だと思いますね。ですから、令和のポンスケ、ね、本当にもう非礼なことを言ってますけども、私はポンスケと言ってるのは、本当に話の理解できない奴に対してのポンスケであって、令和新選組の支持者の中でも、きちんとした、私だみたいな、ね、例えば批判勢力の、思いであるとか、そういったのの話を聞く耳を持っている、そういう人が時々います。そういった人たちに対して私はポンスケなんて絶対に言いません。まあそういうことです。はい。ということで、意外と駆け足でやってると、この番組あっという間で続いて最後の、巻、最後は地の巻をお送りしてまいります。
QIC のようで QIC でない
ベンベン、
それは何かと尋ねたら、
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて、大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。